今日から救い主の誕生を待ち望むアドベントに入りました。苦しみ、悲しみ、どうしようもない悲惨な現実の中で、生きる力を失っている者にとって、そこから助け出し、救い出してくださる方が来られるという、このことは大きな希望であることを思います。で、今日このアドベントの最初の日曜日に旧約聖書のマラキ書を読んでいただきました。旧約聖書39巻あるわけです。創世記から始まってこのマラキ書で終わると。このマラキ書は一番最後、旧約の最後に置かれた書物であります。で、このマラキという言葉はヘブライ語で私の使者、使わすものですね、私の使者を意味します。今日の読んでいただいた出だしの一節に、見よ、私は使者を送るというふうに書かれている、このことであるわけです。で、この預言者マラキについてはほとんど知られていないというか、何も知られていないわけでして、これが預言者の個人名であったのか、あるいはそもそもその実在した人物であったか、そのことはもうもはやわからないわけです。で、ただこの書物が書かれた、このマラキ書が書かれた時代っていうのは、エルサレム神殿、エルサレムの第二神殿の方です。エルサレム第二神殿の、落成後というかですね、完成後、それからしばらく少し時が経つわけですが、おそらく紀元前の460年頃にこのマラキ書は書かれたのだろうと、そう考えられています。で、エルサレム神殿っていうのはもともとソロモン王によって建てられた神殿でありました。で、その神殿は紀元前の586年にバビロンによって破壊されるわけですね。イスラエルがバビロンに敗れるわけです。で、そしてその国の主だった人たちはバビロン捕囚として異国に連れて行かれる、そういうことがあります。で、その時にその、エルサレム神殿は、ソロモンの建てたエルサレム神殿は破壊されたわけですが、そのバビロン捕囚から50年の時を経てですね、イスラエルの人々は解放されるわけであります。再びこのエルサレムに帰ってくることができた。で、エルサレムの町はもう破壊されている、神殿も破壊されている、そういう中で、彼らはもう一度神の民としての歩みをですね、始めていく。で、そこで建てたのがこのエルサレムの第二神殿であるわけです。で、そのエルサレム第二神殿は、これは歴史的なことを言うと、それからですね、それが紀元前のおそらく500年代初めに経った。で、それからおよそ600年の時を経て、イエスの後の時代ですね、紀元70年に、ローマ帝国によって、このエルサレムの第二神殿も破壊をされていく。そういう歴史をたどっていくことになるわけです。で、このバビロン捕囚から解放され、おそらく紀元前の516年頃にこの第二神殿が再建をされた。で、しかし、時代とともにというか、人々の熱が冷めていくというかですね、この神の民として再興していくというか、神殿を建てて、もう一度この エルサレムが、イスラエルが繁栄していくに違いない、そう思って彼らは必死にその生活を立て直していったわけですね。しかし何も起こらない、そのことにその礼拝の乱れというものがこう起こってくるわけであるんです。まあ、簡単に言うと、神様を礼拝しても信じても何も起こらないではないか、まあ、そういう思いが人々の中にこう心をこう支配していくわけですね。でこのマラキ書の前にはゼカリア書とかですね、それからハガイという書物が あるわけです。ハガイ書、ゼカリア書とハガイ書が置かれているわけですね。この旧約聖書には収められている。でこのゼカリアとハガイではイスラエルの民が、まあ、神殿を再建することによって荒れ果てた土地もやがて豊かな恵みをもたらしですよ、栄光と繁栄の時代が必ず来るということが、まあ、約束されていた。でしかしその印が一向に現れないばかりか、バビロンを打ち破り自分たちを解放してくれたあのペルシャ帝国からの支配もなお続いているっていうですね、そういう苦しみの中に彼らは置かれたわけであります。でそういう中で諦めというか、あるいは失望という思い、そういうものが人々の心を支配し、人々は次第に神を礼拝することに一体何の意味があるのか、でそういう状況がこう生まれてきた。でそのような時代に再び神に立ち返らせようとしたのがこの預言者マラキであったということが、まあ、できるわけです。マラキはハガイやゼカリアが述べた栄光の約束が実現し、終末的な栄光に預かるためにはですよ、何よりもその生活の順化というか、この乱れた行いを正していく、そういうことをこう条件として、まあ、語らざるを得なかった、まあ、そういう、まあ、時代的な背景の中でこのマラキ書が記されたということであるわけです。一節で見よ私は使者を送るっていうふうにあります。この送るというふうに訳されている言葉は、これは原文では分子形になっていますから、意味としては私は今まさに送ろうとしているということになります。今まさに私は使者を送ろうとしている。それゆえにあなたたちが待望している主は突如その聖女に来られるというふうに一節で語られていくわけであります。で、神が来られるということが特に意識されるのは、まあ、どういう時であるだろうかということを、まあ、考えるわけです。それはいわば神など存在しないと思われる時、あるいは神の姿が見えないと思われる時ではないかと思うんですね。いろんなこう困難の中で神など本当にいるのか、そう疑わざるを得ないような時もこうある、まあ、そういう時に、まあ、ある意味では意識されるのだろうと思うんですね。で、幼稚園の子どもたちが、まあ、明日から12月に入るわけですが、この12月に覚える聖書の言葉は、マタイによる福音書1章のあの天使がヨセフに夢の中で、イエス・キリストの誕生を告げられた言葉の、まあ、一節であるわけです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。 この名は神は我々と共におられるという意味であるというですね、あの部分のところをこう暗唱するわけであります。で、聖書において神が共におられるというふうに語られるとき、それは人間的に見て決していい状態ではないんです。恵まれた状況ではない、まあ、こう言っていいと思うのです。で、私たちもまたそれぞれの生活の中で神の姿が見えないというか、神が分からなくなるような、まあ、そういう状況に置かれることがあるとすればですよ、主が来られるっていう、神我らと共にいますという、まあ、そのメッセージを聞くべき時だと思うのです。で、今日マラキ書で語られていることは、まあ、まさにそのことなんだと思うんです。神がわからない、神が見えない、神を信じて礼拝しても何も起こらないではないか、変わらないではないか、そのように懐疑的になるイスラエルの人々。神がおられること、神が支配しておられることが感じられない、そして神に対してひどい言葉さえ語るようになっていくわけであります。そのことが今日の14節に記されているわけですね。神に仕えることは虚しい、たとえその戒めを守っても。少し飛ばしまして、その後何の益があろうかというふうに人々はつぶやくわけであります。そして15節に、むしろ我々は高慢なものを幸いと呼ぼう、彼らは悪事を行っても栄え、神を試みても罰を免れているからだ、こういうふうに言うわけ。神を神とも思わない高慢なもの、神の戒めを守らない悪事を働くものが栄えているではないか、真面目に生きているものがバカを見るというか損をする、そんな社会が広がっているではないか、だから真面目に神に仕えることは虚しい、神に仕えても何も起こらない。で、こういう思いが人々の心に浸透し始めた。礼拝が力を失ったわけであります。で、その時、今日のメッセージがこう語られていくわけです。主は突如、その聖所に来られると。礼拝の場である神殿に、主は来られる。神をあがめ、神を信じる者の中に神は必ず現れる、そう告げられていくわけです。突如来られるというふうに言われている。あるいは五節には直ちにという言葉も出てまいります。神は思いがけず突如来られるのであって、私たち人間の計画に従って来られるわけではない。で、信仰生活は、神は我々と共におられるっていうことを、ことと、神は突如来られるというふうに信じ、まあ、そのことに、まあ、慰めを見出す生活なんだろうと思うのです。で、そのような人々のことが、まあ、16節に語られているわけですね。その時、主を恐れ敬う者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けて聞かれた。神の御前には主を恐れ その皆を思う者のために記録の書が書き記された。神はご自分を恐れ敬う者の声を、あるいは祈りを、うめきを聞いてくださるお方だ。そういうことがわかるわけです。で、そしてそういう者たちのために記録の書を書き記しておられるというわけであります。神様が書き留めておられるということ。あの詩編の56編の、あなたは私の嘆きを数えられたはずですと。あなたの記録にそれが載っているではありませんかというあの詩人の祈りをこう思い起こすことができるわけですね。神は聞いておられ、それを記録しておられるというのであります。で、それはある者たちにとっては、つまり神に仕えることは虚しいと言っている者たちにとっては恐ろしいことであり、ある者たち、もう一方の神を恐れ敬う者たちにとっては慰めなのではないか、そのように思うのであります。で、考えてみれば、神が来られるということは、それはある意味では恐ろしいことだと思うんですね。神が来られたとき、それぞれの行いによって裁かれるとするならば、私たちは誰一人としてその裁きに耐えうることはできないと思うんですね。今日の2節のところにもこのように記されていました。だが彼の来る日に誰が身を支えうるか、彼の現れる時誰が耐えうるか。神が来られ、神の支配が完成する日、すなわち主の日に起こることについて、この19節以下に記されているわけですね。この19節の前に主の日という込み出しが黒い太文字でこう書かれている。神が来られるときに起きること、見よその日が来る、炉のように燃える火が、高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる、到来するその日はと万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。で、このことはイエス・キリストの到来を予言したというか、その道備えをしたあのバプテスマのヨハネが語ったことでもあったわけですね。斧はすでに木の根元に置かれていると。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるというふうに、イエスの登場の前にですね、バプテスマのヨハネはマタイ福音書の3章などでこう述べているわけですね。で、今日の5節には、裁きのために私はあなたたちに近づき直ちに告発するとあります。神を恐れぬ者らを告発する。そしてそういう者たちを根絶するっていうことが言われているわけです。神の到来は、言うならば裁きの到来である。最後の決着がつけられる時なのだ。で、この裁きを免れることなどできる者はいないのだと。その意味で裁きの神は恐ろしい神であります。神が姿を現されるっていうことは、そういうことなのだ。 そのように理解することもできるわけです。神が姿を現されたら一巻の終わりだ。もう許される以外にないのであります。ただ神の憐れみに頼るほかない。で、これが私たち人間の現実なんだろうと思うんですね。で、しかしその恐るべき日がですよ。神を恐れ敬う者たちにとっては、今日の20節にあるように、義の太陽が昇ることなのだと、語られていくわけであります。我が名を恐れ敬うあなたたちには、義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。こう語られていく。本当に恐るべき方のみが、本当の救いを与えることができるのであります。癒すことができるのです。で、どうしたら、神を恐れ敬う者となれるのか。それは、イエス・キリストを信じることだと。イエスを救い主と信じることだ。そのことを、聖書は一貫して伝えていると思うのです。で、このマラキ書は、最初に申し上げたように、旧約聖書の一番最後、終わりのところにあるわけです。そして、新約聖書に移っていく。その新約聖書の一番最初には、マタイによる福音書が置かれているわけですね。で、そのマタイ福音書は、先ほども申しましたように、救い主の誕生の出来事を一番最初に置いていると。天使はヨセフに夢の中で語りかけたわけであります。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。で、そのように明確にイエス・キリストの誕生の目的がマタイ福音書の冒頭で記されているわけです。民を罪から救うために、人間を罪から救うために、神の一人子がこの暗闇に満ちた世界に来られる。裁くためにではなく、救うために神の子が来られる。で、このことを聖書は私たちに語っているのであります。このアドベント、対抗節の日々が今日から始まってまいります。で、昨日は教会の外にある大きなもみの木に電飾がつけられたわけです。街行く人々にクリスマスがやってくるっていうことを伝えるために、その飾り付けがなされているわけですね。そしてそのクリスマスを一人でも多くの方々と一緒に祝おうと、素敵なポスターというか、チラシも配られております。で、そのようにして私たちはこの対抗節にクリスマスを迎える、準備の日々を、過ごしていくわけであります。で、しかし同時にこの対抗節は今日のマラキ書が伝えているように主の日を待つ、すなわち終わりの時ですね。最後の究極の来臨として来られる主を待つ。そういう意味も持っております。今日の教会学校ではマルコ福音書の13章の聖書の箇所が選ばれておりまして、そこは目を覚ましていなさいという まあ、箇所でありますが、主人がいつ帰ってくるのか誰も知らないから目を覚ましていなさいっていう、その時に備えて待つように、そういうことが言われている箇所、まあ、子どもたちと一緒に聞いたわけであります。ですからこの対抗説っていうのは、かつてのイエス・キリストの誕生のクリスマスを思うとともに、それからキリストが再び世の終わりの時に来られるのを待つ、そういう、こう信仰のあり方、二つの信仰のあり方があるということであるわけです。主が来られる、神が来られる、裁くためではなくて救うために主が来られる。今日のこのマラキ書の一番最後の、今日読んでいただいた後の、まあ、これは旧約聖書最後の言葉と言ってもいいわけですが、そこにはこの地を打つことがないようにっていう言葉が記されているのも、また注目すべきことではないかと思うのです。主がこの地を打つためではなく、裁くためではなく、傷つき疲れた人々の心を癒すために主が来られる。闇に満ちたこの世界、義の太陽を輝かせるために主がおいでになる。私たちはこのことに希望と期待を持ってですね、どうぞ主よ来てくださいと悔い改めて主を心して待つとき、それがこのアドベントに私たちに求められている信仰であります。